お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録20章1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録20章の学びをしていますが、20章の始まりの数節には、何が千年王国に先立つかが説明されています。20章の1節から3節。また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔であり、サタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って、底知れぬところに投げ込んで、底を閉じ、その上に封印して、千年の終わるまでは、それが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後で、しばらくの間解き放されなければならない。一節から三節の中では、千年という期間について二度言及されています。二十章では合計六回、千年という期間についての言及がなされています。そして千年王国については、この章だけにしか言及されていません。でも神様はここで6回も千年という期間について言及しておられるのです。神様が一つのことを何回も繰り返されたなら、そのことはとても重要なことであり、そのことは真実であるということにはならないでしょうか。ここでは千年という期間はサタンと関連しています。この部分を千年王国とは切り離し、御怒りの日の光景の締めくくりだとする一部の解説者もいます。この見解はサタンが取り去られるときに地上に起こるはっきりとした区別を鈍らせます。サタンが縛られ、地上から全く姿を消すことが暗闇から光への変化をもたらすのです。サタンは今の時代の神です。彼は空中の権威を持つ支配者であり、この世におけるサタンの力と影響力は、どんなコンピューターでも測れないほど強大です。さて、サタンがいなくなることで、千年王国が始まります。なんならサタンが自由にしている限り、千年王国はありえないからです。ですからサタンと千年王国の関係は、千年王国の実現が起こる前に、サタンが地上の舞台から取り去られなければならないということができます。人間はこの地上に平和や繁栄をもたらすことについて、様々な理想を語ります。しかし世界の体制は、ついに反キリストが頭となります。そして少しの間、まるで彼が世界に平和と繁栄をもたらすように見えますが、反キリストにはそれを達成することができません。サタンがこの世にいる限り、人間には地上にユートピアを持つことはできないのです。またここには、彼は悪魔であり、サタンである竜、あの古い蛇を捕らえと書かれています。ここではサタンの大きな力は弱められているのがわかります。なんなら御使いがサタンの看守となり、サタンを捕らえて連れて行っているからです。黙示録12章の7節から9節に御使いミカエルの働きが次のように書かれていました。さて天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうして、この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて、全世界を惑わす、あの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。 またここにはサタンのための牢獄は底知れぬところと説明されています。これは十節に見られる火の池ではありません。またその後でしばらくの間解き放されなければならないというのは、聖書の中で私たちには計り知ることのできない言葉の一つです。神様が一度サタンを捕らえ、底知れぬところに鎖でつながれた後に、なぜまたサタンを解放されなければならないのでしょうか。この質問に対するルイス・スペリー・シェーファー博士の答えは、次のようなもので、とても意義深いものです。もしあなたが、なぜ神様が最初にサタンを自由に生かせられたかを教えてくれるなら、私もなぜ神様が二度目にサタンを解き放されたかを教えよう。なぜ神様はサタンを自由に生かせられたのでしょうか。その中には神様の偉大な目的があります。悪に関する大きな問題は、なぜ神様は悪を容認されるのかということです。さて、神様はまだこれから私たちに明らかにされるべき神様の奥義である素晴らしいご計画の準備をしておられるのだと私は信じています。このことはいつの日にか明らかにされますが、神様が私たちに今求めておられるのは、信仰によって愛と正義の神様を信頼し、神様と共に歩むこと、それだけです。私たちは神様を信頼して、神様が行っておられることは、それが何であっても正しいのだと認める必要があります。そしてマギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は父が馬と二輪馬車で私を旅行に連れて行ってくれた時のことを覚えています。テキサス州の西部で嵐がやってきて、まだほんの子供であった私は怯えていました。風がものすごく吹いて、激しい嵐になり、私たちはずぶ濡れになってしまいました。その時父が私に腕を回して、バーノン、お父さんがいるから大丈夫だよと言ったことを忘れることができません。私はただ父に寄り添い、父を信頼しました。そして私たちは嵐を通り抜けたのです。私の地上の父は、私が14歳の時に亡くなりましたが、今私にはとても長い間、私が自分のこの人生の嵐の中で信頼してきた天のお父様がおられます。起こってくるすべての問題に対する答えを、あなたにここで差し上げられると良いのにと思いますが、私にはすべての答えはありません。でも次のことは言うことができます。それは、私たちが信仰によって歩み続けていくならば、必ずいつの日かその答えが神様から与えられるということです。神様は千年間サタンを拘束します。なぜなら、そうでなければ千年王国はありえないからです。黙示録20章の4節から6節。また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに、首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては、第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。大患難時代に多くの人々がキリストのために死ぬことになります。でも彼らはもう一度生き、キリストと共に千年間その国を統治するのです。患難時代の生徒たちは三年半を千年と交換するのです。彼らはとても良い取引をするというわけです。この三年半は辛く大変な時ですが、その後与えられる千年間は彼らにとって素晴らしい祝福の時となります。 栄光に輝くキリストと共に生き、共にこの地上を統治するその栄光と祝福に満ちた千年の期間のことを想像してみてください。さて、この箇所に書かれている予言も、他の聖書の箇所からの確証が不可欠です。なぜなら予言の解釈には、次のような原則が必ず適用されなければならないからです。第二ペテロ一章の20節にはこのように書かれています。それには何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち、聖書の予言は皆、人の私的解釈を施してはならないということです。つまり聖書の中からただ一節だけを取り出して、それを土台に教理を作ることはできないということです。その箇所の解釈には、必ず他の聖書の箇所の確証が必要なのです。黙示録20章の4節から6節のこの箇所が、文字通りの威厳のある事実の声明として扱われるとき、私たちがこれまで丁寧に辿ってきた予言のプログラム全体に無理なくぴったり合うのです。しかしこの箇所をただ単に奇抜で比喩的な象徴という表現にのみ格下げしてしまおうとするどんな試みも、この箇所を不条理なものにしてしまいます。つまりこの箇所を無理やり霊的に解釈しようとするのは、神の言葉である聖書の生き生きとした意味そのものを殺し、神の言葉の解釈を馬鹿げた読み込みすぎにしてしまうのです。ここに書かれている多くの座、殉教者たち、イエス様、神様の御言葉、獣、像、獣の刻印、彼らの額と手、そして千年という期間は、どれも皆文字通りのものです。それらはここに書かれている通りの文字通りに実現するものなのです。千年は文字通りの千年を意味しています。もし神様が千年を永遠という意味で使っておられるなら、神様はただ永遠とだけ言われたはずだと思います。そしてもし神様が500年という意味で言われるのなら、確かに500年という表現を使われたはずです。神様はご自分が意味しておられることを正確に言うことがおできにならないとでも言うのでしょうか。そんなことは決してありません。ですから神様が千年と言われるとき、それは確かに文字通りの千年を意味しているのです。またギリシャ語の復活という言葉はアナスタセイという言葉で立ち上がること、または体のよみがえりを意味しています。霊が立ち上がるというのは理解するのがちょっと難しいので、この箇所を無理やりに霊的に解釈しようとする人たちは、霊がどのように立ち上がるのかを説明するのに四苦八苦してしまうのです。ところが、これと同じ言葉をパウロは第一コリント人への手紙15章で、キリストと信者の復活を意味する言葉として使っています。またここには、また私は多くの座を見た。彼らはその上に座ったというのは、あまりはっきりしていない表現です。彼らとは一体誰のことでしょうか。彼らは最初のよみがえりに預かった、つまり、すべての時代に救われた人々を含む、すべての人たちに違いないというのが私の判断ですと、マギー博士は述べています。第一の復活はキリストの復活をもって始まりました。その後、教会の敬虚の時に、キリストに属する真のクリスチャンである真の教会の復活が続きます。これは大患難時代の前です。そして大患難時代の終わりに、患難時代の生徒たち、つまりイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と、獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちの復活と、旧約聖書の生徒たちの復活が起こります。ダニエル書12章の1節から2節にはこのように書かれています。その時あなたの国の人々を守る大いなる君、ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来、その時まで、かつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時、あなたの民で、あの書に記されているものはすべて救われる。地の塵の中に眠っている者のうち、多くの者が目を覚ます。 ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味に。一連の復活をパレードとみなせば、復活の初歩であられるキリストがパレードの先頭に立っておられます。神様はこの宇宙についてとても明確なご計画を行っておられるのです。それはいつでもそうでした。観難時代の生徒たちと旧約聖書の生徒たちは明らかにキリストと共にこの地上を統治します。私はダビデが主の代理人になるだろうと信じています。そしてキリストの花嫁である真の教会は新しいエルサレムに住み、主と共にあの高く上げられた場所で神様の秘蔵物のとても多くのものを収めると私は信じています。そしてキリストは新しいエルサレムからこの地上の古いエルサレムに通勤されます。そしておそらく教会もまた天の住まいと地上を行き来することになるのだと思います。さらにイスラエルと異邦人の大群衆が自然の体のまま死ぬことなく御国に入ります。これらの人々は千年王国時代に生まれた人々とともにこの千年王国時代にテストされます。キリストが栄華された体でご自分の使徒たち弟子たちと交わられるように、栄華された体にある教会もこの地上で自然のままの体の大群衆と交わります。そして栄華された体を持っている教会は宇宙に出て行くことができます。その時私たちは初めて宇宙旅行をするのです。それは確かなことです。その日には重力は私のズボンを引っ張って地上に引き戻すようなことはできませんとマギー博士は述べています。またここには、彼らは神とキリストとの祭司となりと書かれていますが、これはイスラエルの民全体を指しています。これこそイスラエルのための神様のもともとの目的でした。アブラハムは自分の家族の中で祭司でした。レビ族は祭司の部族であり、アロンの家系は大祭司として使えました。この地上での神権政治の王国の中では、イスラエルの民全体が祭司となるのです。聖書の中には他のどの時代よりも多く千年王国に関する予言が書かれています。御国という表現は旧約聖書の預言者たちのテーマでした。それ以外に解釈のしようがありません。私たちの時代には小預言書についての話はほとんど耳にしません。小預言書の教えに関しては大きな沈黙、真空と空虚感があります。でもそのすべては千年王国、つまり地上の御国を待ちわびているのです。黙示録20章の7節から9節。しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴクを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。黙示録は全体として終わりの物事を取り扱っていますが、特にこの最後の数章はそうです。ここには神様に対抗するサタンと人間の最後の反抗が書かれています。この箇所が説明しているように、千年王国は理想的な状況の下での人間のテストの時です。理想的な状況下でキリストの個人的なご支配の下にあった多くの人々がサタンが解放されるや否やサタンに惑わされてしまいます。ではこの群衆は一体どこから来たのでしょうか。このような質問は当然出される質問です。答えは、大群衆が千年王国に確かに入っていっただけではなく、千年王国の間に生まれた者たちもいるという事実にかかっています。イザヤ書11章の6節にはこのように書かれています。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、おじし、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追ってゆく。同じくイザヤ書65章の20節。そこにはもう数日しか生きない血のみごも、 寿命の満ちない老人もない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われた者とされる。この時期は地上の最大の爆発的人口増加の時になります。病気は除去され、罪の呪いが物理的な地球から取り去られるので、地は最大の人口を養うために十分な食料を生産します。ところが人間の心だけがこのような状況のもとでも変わらずに、多くの者たちが神様に背を向け、サタンについていってしまうのです。これは信じられないように思えますが、今日はどうでしょうか。私たちの時代にもサタンは多くの人の目をくらますためになかなかうまくやっています。千年王国に続くこの反抗は、人間の心がどれほどひどいものであるかを明らかにしています。エレミアは、エレミア書17章の9節で、人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができようかと言いました。私たちは自分がどれほど堕落しきった卑劣なものであるか、実際には分かってはいないのです。ですから私たちは自分の力ではどうしても自分の古い性質を神様に従わせることはできないのです。ローマ人への手紙8章の7節でパウロは、というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのですと告白しています。この人々はキリストの千年の統治の間、理想的な状況のもとに暮らし、そのことに少し飽きるのだと思います。主が統治されるとき、主は完全な独裁者になられます。ところが、彼らはあくまでも主に従いたくはないのです。ですから彼らに反抗のチャンスが与えられると、彼らは反抗します。そのようにして地上の国々は、再びサタンの魔力の虜となり、神様に対する謀反を企てます。人類のこの謀反はゴグとマゴグと呼ばれていますから、多くの人たちはこれをエゼキエル書38章から39章のゴグとマゴグと同一視します。でもそれは全く不可能です。なぜなら、ここで説明されている衝突は、時間、場所、あるいは関わる人々なども全く類似してはいないからです。ただ名前が同じであるだけのことです。エゼキエル書38章から39章のゴグとマゴグによる北からの侵入は、大患難時代の真っただ中で彼の手の内を表すために、反キリストの偽の平和を壊します。その神様を信じない北からの軍隊の謀反が、人類にとても大きな印象を与えるために、千年の後に最後の人間の反抗がゴグとマゴグという同じレッテルをつけられることになるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はサタン千年間縛られるというテーマで、黙示録20章1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。